スペシャル、ナインティナインのオールナイトニッポン。どうもこんばんは、ナイティナ岡村です。
矢部です。
連日ね、東京オリンピック盛り上がっておりますけれども、日本ももうものすごい頑張ってまして、東京オリンピックでメダル最多という、特に
すごいすごい
すごい、スノボ長野オリンピック超えてね、メダル獲得数ということですけども、特にスノボーがすごくないですか、メダルラッシュというか。確かにそのスキーの歴史とかちょっと違うと思うんですけど、スノボーってそんなにまだ歴史浅いっちゃ浅いじゃないですか。だから結構追いつくもんやなと思って。あとやっぱその海外の方も日本に来るじゃないですか、その、あの雪の質がいいとか言うて、そういうのもあってなのか、すごいですよね。とにかくその見てても技の数々もそうですけれども、
すげえ。
で今日はあれでしょ、この後3時過ぎから、女子フリー、これもしかしたら表彰台独占の可能性も、フィギュアスケートあるという、金銀銅の可能性もあるというとこですけども、
すごい。
あんま分からへんけど、その4回転する人がいるんでしょ、そのどっかで、その人が4回転出すぞ出すぞ言うてんでしょ。
それアリサ違うか、
いや、なんかどっかのね人が言うてんねん、アメリカ人出したろか言うて、それがもう決まったらもう行くでメダルみたいなことを言うてるわけですよ。いやいやいやいや、なんていう人か分かりませんけれどもその一人だけが飛べるね、4回転、かなんかが。でそのずっと言うてるわけですよ、飛ぶぞって飛ぶぞって言って、ほんまに飛ぶんかどうか知りませんけども、だからそれを言うてはるらしいんですけど、だからまあまあ我々なんかもその東京オリンピックになって、そのいろいろにわかでパッて喋りますけど、今日もちょっと怒られましてね、若手作家先生に
怒られんの？
怒られました。もう最近は怖いです、うかつにも発言できないです。
自由やで。
いやもう怖いです、ちょっと喋ったらもうすぐ鬼の首を取ったかのようにパーンってもう否定されますし、ちょっとSP って書いてて、まあまあ確かに僕が悪いんですけども、ほらスペシャルプログラムっていうか、いやいやいや、ショートプログラムですよ。
まあそれは
そうなんですよ。
鬼の首取ったというか訂正でしょ。
いやその訂正の仕方もなんかもうなんかなんちゅうのかな、足払いみたいな感じでしょ。パーン足元救われたみたいな感じの足払い。
受け身取れた？
いや全然取られへん。頭から脳震盪起こすぐらいの衝撃受けましたけど、ある意味ショートプログラムのスペシャルなプログラムじゃないのかってここまで出ましたけど、
それ口答え、
口答え僕が一番嫌いな口答え、
年上の口答えは一番みっともない、はい、
みっともないから、まあまあグッと飲んで、そやな言って間違ったなって言ってましたですけど、
だそのやっぱりその回もちろんな4回転とかすごいけど、やっぱペアのりくりゅう選手のね、ペアのそのいやもう両方すごいけど、あんだけ担げんの氷の上でっていう、
だからよ
すげえ、もう人間離れしてるから、
乾杯もコーラで知らねえけど、コーラってもうその時しか飲まれへんねんって、1年にほんま1回飲めるか飲まれへんかで、なんでかって言ったら体重が増えてしまうとリフトとかに影響するから、食べ物とかも二人はずっと同じもん食べてんねんってね、行動も共にして苦楽を共にしながらっていう、すごいなと思って、徹底したペアやわほんまに、すごい、一人だけじゃないわ、すいません、速報、共同通信さんから速報入ってまいりました、速報、ミラノコルテ 気なオリンピック山岳スキー結果、山岳スキースプリントで男子はスペインのオリオル・カルドナ、女子はスイスのマリアンヌ・ファトンが、初代王者に輝いた。なお日本勢は出場していない、なお日本勢は出場していないとのことです。速報でございます。22時56分の速報ですけども。
なんか日本勢のなんか、いいニュースなんかなと思って聞いてた。
山岳スキースプリントには、日本勢は出場してないということなんです。今お伝えできるのはここまでということで、3時からは、女子のフリーがあるということでございますけれども。いや、でも本当に、もう、すごい、どれだけの練習を重ねて、どれだけ自分を追い込んで、回転したりとか、あんなもん、すごいんですね。
漏れなく、怪我されてるでしょ？
するな。
皆さん。してない人はいない。
いないですか。
ね。そんな中で、やっぱ、ちょっと、もう想像、次元が違うというか、うん、想像できないよね。
ショートプログラムで1位になってる女の子いるじゃないですか。あの子がトリプルアクセル、
うん、
トリプルアクセルやったっけ、前から飛んでジャンプして3回転半で降りてくるっていう、あれもなんかすごい解説してはったけど、17歳までらしいよ。なんかその、17歳までで飛べるけど、それ以上になると、いろいろ飛べなくなってくる人が多いねんって。うん、だそんな解説もしてた。うん、だからこう、うん、なんていうのかな、女子フィギュアの人たちなんかその、若くして、ほら、浅田真央ちゃんなんかも若かったから選ばれへんかったみたいなことあったじゃないですか。うん、若くしてやっぱ完成してしまうっていうね。体の変化もあるし。
なんでやろうな。
安藤美希さんが言ってたのかな。
うん、
やっぱそう飛ばれへんようになってくんねんって。
うん、
だから、やっぱ若いうちの、ジャンプ力というか、ああいうのがやっぱりこう生きてくると。これなんかいろいろ説明してくれ、その時になったら、つま先で前から飛んでとか、後ろで滑ってきてジャンプっていう、トーループでなんやっていう。結局、ああ、そうかって思うけど、本番見たら分かれへんもんね。何が何やら。とにかく、こけんといてくれっていう。
うん、
もう、スノボーとかもめっちゃ回ってるけど、全部一緒に見えるから。なんか着地だけ決めてくれっていう、そういう思いでうっ、ってこうなりながら見てたりしますけども。
だ選手競技のレベルも上がってるから、解説者が大変じゃないですか。全部言うてくれるやん。
いや、そう
フィギュアの技も、
そう
スノボのハーフなパイプも、うん、だ解説者の人のレベルもこう上げていかんとあかんが大変やなと思って。
織田信成君よう泣いてたで。日テレで泣き、TBS で泣きって言って曲またいで泣いてるからね。
感動やわ。
すごいですよ。
やってた人はさらに
気持ちが
入るよね。
うん。聞いた話です。織田信成君ってあれ僕らもフィギュアもあんまり理解してないですけど、大体決まってるじゃないですか。回転、うん、これやって、あれやってっていう。だから、一本目の、例えば、ジャンプミスしたら、こう、取り返そうとするらしいねんけど、
うん、
飛びすぎてもあかんねんて。
うん。
うん、でも、織田信成くんは、失敗したらそれを取り返そうとして、
うん、
さらに後半に、ぶち込んでくんねんて、ジャンプを。でもそれは、規定の中で、ジャンプを入れすぎると、減点されんねんて。でも本人も集中して分かれへんから、最初のやつを取り返そうと思って、飛びまくるらしいのよ。
うん、
ほんで帰ってきて、点数見て、あれ減点になってるってなんか、よかって、初めて、あ、飛びすぎたと思って。自分はなんか、やったなんか、ミス取り返したまでバーって帰ってくんねんて。で、点数見て、あ、やってもたって。
でも気持ちわかるな、
うん、そう
普通はやっぱそうなるよね、うん、
それを、飛びすぎることをおだるっていうらしいんです、スケート界では。
あ、もうそういう、ちょっと、ユーモアありきで、
うんうんうん。村上さんが言うてはった。おだるっていうさ、飛びすぎること。
おだる。
おだるっていうらしいんですけど。だってね、もう、昔はだって伊藤みどりさんが飛びすぎてリンクから飛び出したからね。ほんで普通に戻ってきたからね。回転しすぎて、こう、リンクから飛び出すみたいな時もありましたけど、今もほんと綺麗に。練習の仕方もね、変わったでしょうし、指導の仕方も変わったでしょうし、いや、もうすごいなと思って見させてもらってますけども。みんながね、こうやってこう、オリンピック見て盛り上がってる中、申し訳ないですけど、This is I、Netflix の、春菜愛さんの、あの、半生を描いた、鈴木治さんがプロデュースしてるのかな、見たんですけど、めちゃくちゃ良かった。めちゃくちゃ良かった。
感動。
感動しました。ちょっとネタバレになるかもわからないですけど、もし嫌やったらちょっともう消してほしいんですけど、ラジオ。
喋んなって。
めちゃくちゃ良かった、曲が。曲がめちゃくちゃ良かった。
当時の昭和の曲っていうこと。
そう、あの、春菜愛さんが、こう、やっぱりそう、アイドルになりたいっていうところがあって、その当時の、その1980年代かな曲が
ドンピシャ
かかるんですけど、あプリンセスプリンセスね、プリプリつか、あ予告ね、あそれはいいとして、もうエンディングとかもたまらんかったな、まあね、今から見よう思ってる人はね、もうミュートにしてほしいんですけど、最後本人映像とかも出てきたりとかして、あ、うわ、すごいなぁと思って、こう、もう、反省しました。こう、なんか、その作品をちゃんと見て、幼少期からこんなんやった、大変やったっていうのを見て、で、なんか、我々なんか、愛にね、今でこそ、まあ、そういうのも言わなくなりましたけど、大西健治とか言ってね、言わんといてよとか言って、誰が大西健治やねんとか言って、雑にね、大西健治とか言ってもうてた、で、なんか軽い笑いポップに取りに行こうとしてた自分が、恥ずかしいというか、もう反省。
まあ、なんか、当時はな、
かっこ悪い。この作品見て、その時にそうやって笑い取ろうとしてた、人たちっていうのは、あれを見てちょっともう、えって思った方がいいぐらい、反省した方がいいぐらいの、なんか、すごくいい作品で、まあ、これもあんま言うたらあかんけど、音楽と共にっていうのがあるから、まあ、見やすかったのと、年代と、で、まあ、こう、春菜、アイスさんだけじゃなくて、このお医者さん側の方ね、も描くっていう、それもまたっていう、そういう思いでっていうね、もあって、なんかすごい良かったです。だからもう、もしよかったらちょっと見てほしい。その、春菜愛さんっていうのもまたちょっと変わるやろし、いろいろ思い出して、そう言ったら昔、沖縄かどっかに一緒にロケ行った時に、プールがあって、でナイトプールやったんですよ。ナイトプールやって、で僕泳いでたら、春菜愛ちゃんも水着で、水着着てくるわ、って水着着てきて、で、まあ二人でわーって泳いでたんですけど、で夜でこう、プールがパーッとライトで、水中でわーっと照らされてて、なんか水、プール自体が綺麗かったんですよ。なんかわからんけど、ちょっといいってなって、岡野くんちょっといいといいですよって言って、二人でこうプールの中でこうハグしたんですよ。
うん。
うん。で、こんなんすんの夢やってんって言って、春菜愛さんが言わはって、わ、俺もなんかうわ、素敵やなと思って、なんか、そういうのをちょっと思い出してね、綺麗やなこの人、と思ったりともして、そういうちょっと思い出もちょっと蘇りながら見たんですけど、まあ、いい作品でした。これ、だからちょうど40後半から50代の人は、ちょうどその当時の音楽とともに、なんか、ああっていう、当時こんなんやったんやなっていうのをちょっと見れるから、よかったらぜひちょっと、見てほしいなっていう。もうちょっとしたら今度また、まあその流行りか、今度 マイケル・ジャクソンやるでしょ映画で、うんうん、マイケル・ジャクソンのあのねあのなんか自助伝かなんかやるんです。ちょっとそれも僕見たけどなかなかそのマイケル・ジャクソンの誰がやるんでしたっけマイケル・ジャクソン役なんかね甥っ子じゃなくてなんかそのね方がやるんですね。身内っちゃ身内の人がめっちゃマイケル・ジャクソンやったから
結構昔からそれ言われてるよねマイケルね甥っ子がやるって
あその作品自体を
そう
あ多分いろんな問題があって、うん、どうすんねんどうすんねんってなってきてなんか長いことかかった権利の問題とかもあって時間かかったんじゃないジャパー・ジャクソン甥っ子さん
なんか出来上がってからも揉めそうよね
またなんか言う
人もいるかもマイケルぐらいになるとうん
でもちょっとそれも楽しみやけど6月ねあ6月ちょっと見に行かなあかんしちょっとだからあと久しぶりまたこうリブートちょっと日曜劇場のドラマちょっとハマってましていろいろ考察がねこうじゃないかじゃないかっていう話になってるんですけどこの間ちょうどキンプリの永瀬くんと仕事一緒にしましてで俺の考察聞いてくれへんって言っておーいいっすよって言ってでこうここでこうちゃうのって言ってそやろって言ったあーまあ言えないですけどねっていやいや合ってるか合ってへんかだけどちょっと
それは言われへんよ
いろいろ言うてもね
合ってても言われへん、
ま、偉いもんでね永瀬君何にも教えてくれなかったですよ全部知ってんねやろ流れであ知ってますって言って津田はもう一回出てくるのかって言って、いや、ちょっと言えないっすね、みたいな。何にも教えてくれなかった。ただ、僕の考察に関しては、おうおうおうって言って。あまりにも教えてくれんから、こっち側から、フェイスオフっていう映画知ってるかって言って。ジョン・ウー監督が撮ったフェイスオフっていう、顔が変わるやつ。まあ、リブートする作品なんですけど。なんか、最後、フェイスオフは元に戻るんですよね。うん、手術して、ジョン・トラボルタと、ね、また
懐かしいな、
あの名前出てけ。ほら、日本人の人と結婚した。俺、日本人の人と結婚した、ハリウッドスター。
誰や。
日本人の人と結婚して、したハリウッドスターや
な。誰も悪ないよ、これ。思い出せなくても誰も悪ないよ。
ほら、ハリウッド、日本人、結婚って入れたら出てくるよ。
何に？
ニコラス・ケイジ！ニコラス・ケイジと、
ニコラス・ケイジ出てくる。
そう、ニコラス・ケイジと、ジョン・トラボルタ。顔入れ替わって、で、悪い方といい役と、だから両役者冥利に尽きると悪い役とええ役と両方できるから入れ替わってそれやるんですけど、まあ、最後元に戻って、まあ、ハッピーエンドやったフェイスオフ自体はなんか俺もでもものすごい昔に見たから覚えてないねんけどなんか傷があんねんどっかに体のどっかにどっちやったか忘れてもそのジョン・トラボルタかあれ名前出てきてまた
ニコラスケイジ
ニコラスケイジニコラスケイジねどっちかにねこう傷があんねんその傷をこの傷も治すことできるよと手術で治すことできるけどもこの傷がなかったことにできるけれどもって言ってでもそれ残すねあえて多分残したと思うんですねそれフェイスオフではでまあリブートに出てくる人にもあんままた言うたらまたぐちゃぐちゃ言うからあれやけど傷があんねん一人出演者の中にその傷がある人もという俺の読みねリブートでどれがどうなってまあまあネットの中でもいろいろ考えてこれとこれがこうなってんちゃうか入れ替わってんちゃうかとかそういう考察はあんねんけどまあまあ人、まあ言うとあかんか。これ、確認取りたいねんけどな。俺はこう思ってるっていうのを言いたいけど、 言うたらもう言うなって言うからな。
んこう思ってるはいいんよ、別に。それ正解じゃないでしょ？
うん、違うと思うねんけど、今の、やめとこうか。何パターンもあんねんけど、もう全員。
全パターン言うて？
全員リブート説。
いやいや、まあまあ全然。
演者が全、
可能性はね。
主要人物全員がリブートされてて、る、という。
一予想や、
うん。うん。
それは。
で、死んだとされてる人が、全員死んでなくてリブートしている。うん。死んだとされてる人に入れ替わっている。だから、松山ケンイチさんの、もうその役者名で言うけど、松山ケンイチさんの奥様は、リブートして存在してるんですよ。絶対に。で、僕はこの人やろうなって、まあ、それはみんなそう思ってる？そう思ってるかしら？そう思ってんのかな？あのね、ケーキ、まあ、まあ、難しい、橋渡るな、これ。ケーキ食べるシーンが、俺は、ポイントやと思ってて、俺、立て続けに1、2、3とか見たから、一週間ずつ楽しみにしてるから、ちょっとポッと忘れると思うそのシーンとか。でもこう、ケーキを食べてふっと笑うシーンとか、あれこれ、俺繋がってバッて見たから、あれこのシーンでもあったな、でもこの人じゃなかったな、っていう風に見れて。だから、この人リブートして、この人が、このケーキ食べてるこの表情は、あの人の表情とよく似てるっていう。多分役者さんやから、その人の笑った顔とかをこうモニター越しに見てて、その笑い方とかを勉強して似せてる。リブートしてるけど、顔はリブートしてるけど、似せてお芝居している。だから松山ケンイチさんが、その、鈴木亮平さん。鈴木亮平さんも松山ケンイチっぽく喋りかけたりとか、佇まいがそうやったりする時がある。まあそういうドラマが好きな人は、コーヒー飲むシーンとかで、あれこれおかしいやんけ。と思ったりする。猫舌の設定やのに。あれガブガブガツよ。コーヒー飲んでんな。で、この間第3話か。3話見たときに、おかしいと思って。えらい、熱々のコーヒー、飲むなと思ってたら、そういうことやってね。そういうことやってねっていうか。
嬉しかった。
いや、やっぱなって。ああ、やっぱそう。か、生きとったか、という。おんのかい、という。だからまだ 3話までやから、あれなんですけど、ちょっとまあ久しぶりにそういう考察ができて、自分がこうあってんのかなぁ、思って、こう、答え合わせね、なかなかできへんけど、なかなか長瀬君も口固いなぁ、と思って。
これ分かれ、分から
へん。分からへんねんけどね。なんか最後大どんでん返しがあんのか、それは分からんけど。いつも気になるのがあそこに出てくる丸山ゴンザレスの表記ね。裏社会の専門な的な人ね。あの人が多分そのなんか裏社会ではってたまに言ってる感じがして、あ、また丸山ゴンザレス入ってるわ、みたいな。そんなんもあって、ちょっと楽しみ。久しぶりだからその、なんかドラマもまた、ちょっとハマって、ちょっと面白そうやなーって、いうふうに思ってて。でもまあこの、なんていうのかな、合ってるかどうかは分からへんで。うん。合ってるかどうかは分からへんで、自分の思うところはある。で、自分の思うところがあるというところでもう一つだけちょっと、みんなはどう思ってんのかなーって思うんですけど、うん、これね、普通に新大阪の駅で舌打ちされたんですよ。
何したん？
これでもなんでなんて俺思ったけど。
なんかしたんでしょうよ。
いや、普通にその、出て、駅から出てくる人と、俺が駅入ろうとした時やってんけど、まあ、向こうは出てきて、俺はなんか、右の方に避けようかなと思ったら、向こうも右へ。これよくあるじゃないですか。うん、お互い、右へ行こう。ほんで、あ、こっち来たから左へ行こう。ほんで、ほんで向こうも左へ寄って、ほんで、あーっと思ったから、もう一回右に行ったら、その人も右に来て。 で、その時に、ってやられて。そうかって。
ミラーゲームやな。
何やねん。うん、
逆
に。ほぼほぼ同時に動いてるわけやんか。うん、なんか、舌打ちした時点でこっちが悪いって思うけど、お前も同じ動きしたから、うん、同じちゃうんか。
いや、ドローやとは思うで。
なあ、あれなんで、
レフリーがいるなら。
そうやろ、うん、あれなんでさ、舌打ちされなあかんねんと思って。
舌打ちしたもん勝ちやん。
そうやねん。お前が悪かったよなって、先に舌打ちされたら、うん、あ、俺が悪かったん。いや、ちゃうわと思って。お前も同じ方向に動いてるからこうなったやろ。って。
最悪やけどな。舌打ちするやつ。うん、
なんでやねんって思ってな。だいぶしてから舌打ちしたって。まあ聞こえたらあれやから、あれ怖いしな、あれやけど。なんで舌打ちされなあかんねんって。すいませんでもええわけ。俺もその時点で、すいませんっていう気持ちで、まあ、ちょっとこう、会釈したら、その、会釈したことが逆にそいつを上に立たせたのか、舌打ちしてきよって。なんか新幹線座ってもずっとイライラして。
また、磁石ちゃう？
変なやつ磁石。
もしさ、180ぐらいある、がたいのいいやつやったら、うん、チェって出えへんかったと思う。
そやろな。うん、俺みたいな小男が、進路妨害したみたいな、腹立つだ。そういう時思うわ、180ぐらいあったらな、どついたのにな、思ってな。
元家事マネージャーやったとしたら、
うん。
相手はチェって言ってた、
ま
あ、
向こうもこうすいませんみたいな感じにすんねやろうけど、うん、俺みたいなこう男に対してロチョロしやがってっていうふうに思ったんやろな。
もうでも嫌やな、そういう側だけ見て態度変えるね人は。
いやいや、ほんま、うん、そいつはそんなことも忘れてるしな、うん、でもこうやられた方は覚えてるからな。もう
煽り運転も一緒やんね。やっぱりベントレー煽られてるとこ見たことないから、うん、そうなのよ、
腹立つな。
やっぱりなんかね、車見て、
まあそのね、車でこう入れてくれたりとかね、うん、することも、車に乗っててこうやっとかやとバー入れてくれたりする。
超高級車でやっぱり譲ってる人最高にキラキラして見える。
うん、
余裕あるんだなって。
でもほんとね、トラックとか必ずハザード出して、ありがとうってするやん、車線変更した時に。そうする。あんな気持ちええよな。たかがちょっと、一歩、二歩、三歩行ったぐらい。
でもなかなか、三回被るって、ちょっと、気まずいぐらいもんな。
でもなんか、あ、これは人間の心理なのか、右行って、左行って、左行こうってなれへん。
なれ、もうそれもうサッカーやわ。
そうやねん。
スフェイン
って。右って、あ、ってなって、もう一個右へ行こうとはなれへんのよね。うん、だから必ず、あ、すいませんって言って逆に行くねん。これがだから、パッと右行った、右行きはった。もう一個右行ける人は、下打ちされへんわけよ。
もう一回、もう一回見た、うん。相手を、それできる人多分、サッカーやってたな。
その瞬間？
うん。右、左、いける人って。
舌打ちされずに生きていける人生なのかな。何をそんなたかが、一歩、二歩、三歩、急いでんのか知らんで。
お互い目的地に急いでるやん、気持ちは。
でも、こっちからしたら、新幹線乗るから、俺の方がちょっと時間に追われてる。
うん、だから被ったんやん。
向こうは出てきたからな。
うん。でも向こうも時間間に合えへんかもしれへん。次の仕事先、どこか分からへんけど。
あ、もっと早出ろよ、家。仕事行くんやったら。
で、お互い焦る気持ちがあったんやわ。うん。やっぱ3回被るって。で、こっちは高男やから。やっぱり3回被った結果。
腹立つの、こいつちっちゃいやつちょろちょろしやがって、それがまた腹立つやろ。ほんまに。どういう人生生きてきたんやと思うの、俺、そういうやつ。どういう教育を受けてきたやら、たかが散歩で舌打ちすんやと、人見て。
すっごい細かいこと聞いていい？
うん。
すっごい覚えてる？その時のこと。
覚えてるよ。
どっちがその方向に動き出す瞬間早かった、どっちが攻めてた、どっちかがディフェンスになると思うね。ほんまにほぼ同時ってないと思う。
まあないな。
でも遅れたからチェの可能性はあるね。自分の方が早かったから。
それはもうほぼほぼ、ものすごいスローで見んとわからんわ。それでないと、
やっぱりな、
どっちか多分遅れてると思う。
VAR やな、だから。
遅れてると思うけども、やっぱほんまにもう、VR で見んとわからん
ぐ
らい遅れやから、でも俺は、どっちかで急いでたから、
仕掛けた方、
俺が仕掛けた方やと思う。
意識的には。
俺の方が、よう見たらちょっと俺の方が早いと思う。それに、向こうが、被せてきた。こっちに来た。
うん、うん。
うん。だから、俺の方がまた、かわすのも俺の方が早かった。
早かった。
でも、そこにまた乗っかってきた。
なるほど。全部じゃあさっきや。
俺の方が多分仕掛けてると思う。
仕掛けてんね。
う
ん。
にもかかわらず、下打ちをされるっていう。
いやな。
うん。
なおさらやな。
腹立つやろ。
で、やっぱりもう、ちっちゃかったから。
うん。舐めてんねん。
また
舐めよったんか。でもそれ。
また舐められた。
いや、そんなことで下打ちする。そういう人が
ね。普通せえへん。
うん。
普通せえへんよ。
そういう人がネットに書き込みとかすんねやろな。
うん。
もう日頃からそのなんか、楽しいこともなくて、むしゃくしゃして、たかが散歩のことで下打ちして、な、もう嫌な世の中やで。ほんまにと思う。嫌な気持ちになるやん、こっち。うん、2時間半ずっと。落ち着いてコーヒー飲もうた、京都までコーヒー出えへんし。おらいつみたいな。
それか、あれもう目は合ってんの？
いやいや、俺ももう、ほら、やっぱ、あの、駅やから、ちょっと、下向いてこう、うつむいてこう、パパ、パパって
。バレてへん感じ。
バレてへんと思う。マスクもしてたから、右、
じゃあ本当に、ちっちゃいおじさんや。
うん。勝てると思うんやけどな。いざとなった。ボーンぶつかったら、お、なんやねん、おい、みたいな。
いや、もう、くだらない話やけどな。
あ、まあ、そうやで。せやねんけど。
そんなことかもな。うん、くだらない話やけど、う
ん。でも知らんでって、俺も、小さい時泣いたら石投げるタイプの人間やから。俺かってそういう時、知らんでと。
いや、もう石は投げられへんやろ。
石投げられへん。
駅やし。
駅やけど、そうやけど。なんか、そんなに、下打ちすることかなっていう。嫌な、
することではない。
ただたった数秒の出来事でしたけど、嫌な思いしたなっていう。
まあそんな、知らんがないけど、なんか嫌なことあった、プラスかもしれんしな。
向こうが？
向こうが何あったか知らんけど。
言う、すんなよ、
何あったか知らんけどっていう、おじさん多ない？朝。出勤途中。
まあな、えらい。
すごい不機嫌じゃない。
あ、おるな、えらい、ビー、車とかでもブワー、ビビーって鳴らすやつ。
なんか喧嘩して、夫婦喧嘩でもしてきたのか。わからへんけど。
そうやな、おるな。
いてるよね。
おる。まあだから、なんか、しんどいんやろうな、だからそういう。
まあみんなしんどい
よ。
まあ、
みんなしんどいで。
みんなしんどいから。
みんなしんどいのに、自分だけがしんどいみたいな顔するやんか。
いや、そうね。
しんどくてもしんどくないようにして、過ごす人もいるわけやんか。露骨にしんどそう、ムカついてますみたいな態度の人っているじゃないですか。みんなしんどいでって。あなただけじゃなくてみんなしんどいねんでっていうのをちょっと分かった上で、しかもその、人が多い。買ったんかも分からへんけど、スペースもなかったんかも分からへんけども。
ちょっとイラッとして。
と。
あ、なるほど。混んでて全ての人にイライラしてた。
なんじゃないの？行さん人いるし、駅やしね、またね。
だから、チェ代表やったんや。
俺にチェをぶつけよったんかな。
う
ん、
溢れ出たんやわ。
うん。
きっかけとして。
うるさいんじゃと思ったけどな。ずっと誰にもチェ言うとけ、そしたら。
でもそんなん言う人やったら そこら中で揉めると思うけどね。揉めてきてる人なんかな。揉めてきてる人もおるやん。
結構。そうやな、だから。
なんかあったら。
年齢重ねてくるとね、おじさんとかもやっぱその、なんか切れやすくなったりとか、そういうこともするけども、まあ、その人は、じゃあその一日のうちに何回舌打ちして生きたのかなと思って。あとそれなんか、自分の中でやるときあるやん、って。そうじゃなくて、ってこう、こっちに対してやる。
聞こえるようにね。
聞かせる。俺、ムカついてるでっていう。知らんやん、それは。お前かって、同じ方向来たやんけ。俺だけの問題かっていう。これってみんなどう、俺が悪いんかな。絶対ちゃうと思うね。向こうも悪いね。あーって笑って終われる話。
だドローやって
。右、左、うわで、過ぎたらええやん。一緒言うて。祝いでも。
笑う、相手によっては笑う人もおると思う。
うん。
あ、ごめんなさい。
って
言って。うん。
なんで舌打ちしていけるんかなと思って。
日々戦ってんちゃう。日々敵なんちゃう、その人って。
みんな敵やで。一歩家から出たみんな敵と戦って、戦場やねんで。仕事場行くのもみんなね。うん。うん、
でもまあ、逆にいい人もおるからな。俺、一回さ、よく送迎する、子供を送迎する近所のコンビニで、お互い頑張りましょうって言って、
うん、
必ず言ってくれる店員さん。
うん、
で、いつものように送って、迎えに行って、
うん、
で、駐車場止めて、
うん、
で、免許は俺もスマホのケースに入れてるから、もう財布持っていかへんから。
うん、
で、車止めて。はっと気づいて。
うん、
あ、これま、払わなあかんわ、ここ。駐車場。
うん。
カード持ってない。
うん。
現金のみ。
うん。
スマホ決算できない。
うん。
ゼロ円。
ああ。
でももう上がってってる。うわ、どうしよう。
うん。
で、ちょうど子供が終わって帰ってきて。お父さんお金ないわって言って、
うん、
えっつって、
うん、あるねんそれ、
うん、次男もいろいろ考えてくれんねん。たまたま友達が近所に住んでて、
うん、
ピンポン鳴らそうか、うん、誰々くんの、うん、つって
かお金借りなあかんわけ
よ。そうお金借りなあかん。しかもママや、
うん、
もちろん顔見知り、
うん、
ちょっと待ってくれよって、うん、その前に一個考えがあんねんお父さん、うん、ちょっと待っといてくれって言って。で、近くのコンビニ行って、すいませんって言って店長さん。いらっしゃいませ、
うん、
財布忘れまして、恥ずかしいんですけど、1000円貸してもらえますかって言って。
コンビニで？
コンビニの店長さんに。
うわ。
ただの客やで、俺。
うん、怖っ。
いや、怖い客やと思うね。もちろんですって言って。
そいつやばいやつちゃうんか。
店長さんや。立派な店長さん。多分もう何十年やってあるわ。
もちろんっておかしいやん。1000円貸してくれって。そいつ、ほんなら、金貸してくれ。もちろんですって言って、いろんな人に貸す。
まあ、これは、もう。
顔さして。
もちろん何年も俺、通ってて、で、買い物もするし、ただ、矢部さんですよって一切言ってこない人。
うんうん、
ただ、いつも、
うん、
お互い頑張りましょう。つって。で、その時は、1000円貸してくれませんか？もちろんです！って言って、チン！レジ。
うん。
千冊パン、
うん、出すなよ、レジから。そう、後で問題なんねんぞ。お前、コンビニでバイトしてたかわかるけど。
そう。で、バイトの子二人が、店長いいんすかみたいな顔で見て
る。そうするよ。
うん。で、俺もこう、すいません、すいません、ってして。必ず夜持ってきます。
うん、
大丈夫です。
大丈夫ちゃうって。おっさん。
店長さん。
おっさん。
で、借りて、で、子供、借りられたわ。って言った子供が、嘘って言って。
いや、ほんまそうやで。そんな貸してくれんで。
そう。で、それで払って、子供家に送って、また俺すぐ戻ってきて、で、封筒に まあ、せめてもの、あれで、もう診察を、綺麗なお札を封筒に入れて、すいませんって言ったら、本当助かりました、ありがとうございますって、もういらないですよって言われました。めちゃめちゃ。
どこのコンビニか教えてくれ。あの相方から聞いたんですけど、ちょっと1万円貸してもらって。もちろんです。
違う違う。理由と関係性があるから、ほんまにいい人やなと。
優しいしな。
ほんと助かった。そういう時ってやっぱりなんか焦るやん、大人として、払われへんの俺、でもほんのちょっとやから800円ぐらいね、そうそうそう、もうその800円払われへんのも情けないし、なんで財布忘れたみたいな。
わかる。
でもやっぱもうその店長さんいてくれてほんとよかった、
だからでもし捨てたもんやないな、
捨てたもんやないし、もし万が一店長がいない時間帯やったら、
アウトや、
俺アウトやった
の。何言ってんすかみたいな、すいませんそのお貸しできませんっていうね、
そうそうそう、そんないい人も
そうい
るよねっていう、
いる、確かに、俺もそのこの間もううんこしたくてしたくてしょうがなくて、でコンビニでトイレ借りようと思って入ってん、でもそれこのお腹の痛さはもう絶対もう
やばいやつ、
下痢のやつでもうあかんわと思って、でトイレの前に立ってて、でもトイレ閉まったままでなんか開かへんねん、でずーっと俺そのノックしてんねん、ノックしても中からノックないねん、
あれ
うわーと思って、ほんでも俺漏れるわ、もうほんまにもう
やばい
やばいかも、まずティッシュ買ってティッシュケツに詰めとくかとか思ってんけど、
あそれはよっぽどやな、もう
もう一回ノックしてもノック返ってけへんの、おかしいなーと思って、ほんだら店員さんがなんか鍵開けてくれはったんや、鍵かかってなかったと思って、ほんなら横に防犯上の理由から あのトイレはお貸ししてませんって書いてあって、それ読んでないの、もうんこしたって、
そうやから余裕なかった
よ、もうあーってなってんねん、お尻へーってあーって
やばいやばい、ええねん、お尻の形はええねん今
ってなってて、もうほんまにやばいかもって思ったら、多分もうその何やろ、もうこの子うんこ漏れんねん、この子って思われたと思うけど、この子うんこ漏れんねんな、みたいな、こう、なんか、じっとしてられん状態になってきて、もういよいよ漏れるぞっていう時に、開けてくれはって。もう、するあるや否や。あずすんあずの、空中で、チャバーって出るやつ。
よかったな。
チャバ。
チャバじゃない。チャバではない、それは。
確かその人あげてくれんかって、ほんま俺もう終わって
た。だから感じてくれてたんちゃう？
そうそうそう。あ、
この人本当にピンチな時や
った、ほんまだから貸してくれへんのに、貸してくれはったんや。そういう人もおんのに、そんなちょっと散歩ぐらいで、っていうやつがおるっていうね。腹立つ。もう二度と会えへんやろうけど、あいつも。
わからへんで、でも。
また。そんな、毎日それ楽しんでるやつなんかな、新大阪で。アホやんか。絶対出会いたくないわ。ほんまに。まあ、ちょっとね、こう、なんか、別にいいんですけど、気持ちのいいもんじゃなかったなっていうね。もう嫌な思いしたなっていうことですけど。ナイティナイのオールナイトニッポン、この番組は、ヤングマガジン、日本夜勤工業、井出光興産、NGK 日本外資、ワンカップ大関、高須クリニック、QBB ベビーチーズ、栗本鉄工所、大分麦焼酎、二階堂、山崎実業、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。思い出したよ、あなたのあれですね。ナインティナインのオールナイトニッポン。
私たちは日本夜勤工業。夜勤とは原料から金属を取り出し使いやすいように加工すること。ステンレスやニッケル合金など循環型社会に貢献する素材を作っています。素材で未来を超えていく。日本夜勤工業。
そのエネルギーは
人で作ることはできない。だけど誰もがその輪を紡ぐ人になれる。多様な知性と技術と情熱を織りなし紡がれる新しいエネルギー。研究開発から製造、そしてあなたに届くまで。 CO2 を扱ってきた私たちだからできることを。人と人がつながるエネルギー、井出光。
もっともっといい栗本になるために必要なことってなんだろう。もっともっといい仲間と、もっともっといい顔をして、もっともっといい夢を見る。あ、もっともっといいランチも大切です。もっともっといい栗本、栗本鉄工所。
先輩、お弁当持参ですね。
物価高で節約中なの。
手作り弁当偉いです。
でも毎朝5時起きで作ってるから。
大変ですね。
節約でお金は貯まるけど疲れも貯まる。
ファイト
一発。
疲労回復にリポビタンデー、指定薬部外品です。
黒子の小さな挑戦。
この間フラワーアレンジメントに挑戦してみました。もっと腕を上げていつか家族にプレゼントできるといいな。
家族の笑顔も咲かせたい、サステナビリティ環境担当寺中さんでした。何でも技術で変えていく日本外資は NGK へ。
ナインティナインのオールネット日本ではあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスは nn@allnightnippon.com、 nn@allnightnippon.com です。
各種 SNS ではハッシュタグナインティナイン ANN をつけて投稿してください。ナインティナインはカタカナ、 ANN のアルファベットでお願いします。
おじさんたちとの
2時間限りの宴、
いざ開演。ナインティナインのオールネット日本。
イエス、高須クリニック。
高須クリニックは頑張る女性を応援しています。
高須クリニック。
ヤンマが。
ほとんどの人はまだ知らない冴えないうちのお兄ちゃんは、
はがき職人のフルーツパフェです。郵便ポストあるある探すとない。
うちのお兄ちゃんは世界で一番面白い。
妹は知っている。コミックス発売中。
通勤の朝も、眠れない夜も、休日の午後も、あなたのそばにはいつも素敵な声がありました。涙が出るほど笑ったり、心をわしづかみにする音楽に出会ったり、スポーツの興奮にクラクラしたり、そんなあなたの毎日に寄り添ってきたラジコは15周年。こんなに長く一緒にいられるのはあなたが聞いてくれるからです。これからもどんな時も声とともに、あなたとともに、 Find Your Voice ラジコ。
ここで一曲お聴きください。今週のオールナイトニッポンプッシュ、ロバートでセイビア。
Take you out, but baby, forgot you home.
ものにあふれた時代だから気づくことができる。シンプルであることの美しさを。空間に馴染む飽きのこないデザインが毎日を快適にする。ホームシンプリファイド。
山崎実業。
小さな風が記憶のかけらを運んでくる。メロディーは言葉のない日記です。麦 100% 大分麦焼酎二階堂。
お酒は二十歳になってから。
ライフカードって持っててなんかいいことあるんすか？
あのちゃん、学生ならライフカードは海外旅行キャッシュバック 4%、 しかも新規入会最大1万5000円キャッシュバック。学生のあなた、今すぐライフカードで検索。
僕学生じゃねえし。
アイスホッケー女子イタリア代表マルゲリータ・オストニ71点。ナインティナインのオールナイトニッ
ポン。お米の生産量は
新潟が第1位です。
日本酒の年間1人当たりの消費量は
新潟が第1位です。
新潟で線路の点検やメンテナンスといえば
第一建設工業です。私たちの社名も第一です。インフラ整備に貢献する第一建設工業。
ダイナマイトポートレス。
久しぶり、元気だった？
元気。一年ぶり？
一年か、あっという間だね。
年々一年が早くなるよね。
毎年この話するよね。
そして毎年何も変わらないんだよね。
一年あれば未経験からプロアスリートを目指せる。詳しくは新ボートレーサー募集で検索。
皆さん、花ラジはアニソンシンガーの佐々木さやかです。私がパーソナリティを務める佐々木さやかの花咲ラジオは、懐かしの作品から最新作までアニメや特撮、アニソン愛をたっぷり詰め込んで、毎週日曜日夜10時から放送中。日曜夜10時、花ラジでお会いしましょう。
男子アルペンスキー、アルメニア代表ハルチュン・ハルチュニャン25点。
ナイティナイのオールナイトニッポン。
メールです。
はい。
ラジオネームアイドルパンダ。私も朝出勤してる時に駅で舌打ちされました。ムカムカしていましたが、トイレに入った時に髪がなくなれと呪いをかけるようにしています。ちなみに、自分も150センチです。身長小さいから舐められてます。これは本当はあるのかな、小柄の方は。ラジオネームルートン。自分も小男なので舌打ちの経験は何度もあります。日本でも海外でもあります。普通の人より多いと思っています。 ただ自分は柔術経験者なのでいつでもやったるからなという気持ちはあるので、舌打ちされたら目は絶対そらしません。
お、逆に言うとそのでかいからお前が引っかかるのちゃうんかっていうさ、うんうん、考え方もない。小さいから威圧的に来てんのか知らんけど、
うん、
お前がでかいから通られへんねやんけっていう、こうとこからすると、
まあまあ、うん、大きいからな、
うん、
確かに確かにな、
うん、サイズが悪いやろお前もっていう、うん、お前勝ってっていうね、
うん、
なんか小さいからなんか向こうからこうなんか威圧的な感じに取るけど、いやお前がでかいからどけよっていう、うん、考え方もできんこともないっていうね、うん、
そうだからあれよ、元マネージャー梶と岡村さんは分かりやすいんじゃない、奇跡的にね仲良かったけど。
なんかよかったかね、でもカジは俺のことを芝クリストナンバーワンに挙げてたから
やっぱりで基本舐めてんのかな、
舐めてるかいつでも殺せるっていうあの立ち位置でいるから、
やっぱ大きい人はそれがあんねや、やっぱり、うん、小さい人にな
んか言われてももう全然殺せるけどなと思いながらマネージメントしてたと思うから
、うん、ようやれてたな、
うん、やっぱそこはなんか、うん、それが一つの支えになってたんじゃない、いろいろラジオでいろいろ言われて嫌やな、あいつはもう芝居たんねんっていう、まあ、
最悪芝けるわって、うん、
嫌いな、周りの中で嫌いな人ナンバーワンになってたけど、うん、でもそこでなんで嫌いやけどそうやってこうお付き合いしてくれ、いつでも殺せる、近くにいていつでもこいつの数秒あれば殺せると思いながらずっとご飯も来てくれてたし、俺のこういうラジオで火事がねって
複雑やな、
うん、言うてたけども、いつでも殺せるよっていう思いでいてくれてたっていうね、いてくれてたっていう
芝クリストナンバーワンやけど、うん、奢ってくれるから、
うん、
リスト1位の人間が自分に奢ってくれるから、やっぱ行くのは行くねんな。
ラーメン食べてる時もチャーハン食べてる時も思ってたんちゃう、いつでも殺せるよと別にスプーンもフォークもいらんと、うん、グッてこう素手でいけるよっていうね、うん、そういう風に思ってたんじゃない、だから付き合ってくれてたと思うね。
舌打ち野郎はでかかった体。
でもそんなめちゃくちゃでかい、まあ森よりかはもちろんでかかったけど、うん、まあそんなガタイがいいっていうほどでもなかったと思う。
うん。
うん、なんかでも、
うん、まあチェッチチェッチ言うてんね
んな、うん。俺も足元しか見てへんけど、なんかそのスーツっぽい先の尖ったようなチップシューズのようなものを履いていた。そんなんまぎょうさんおるからな、仕事で多分履いてるシューズやろうから、
うん、
まあいいけどね別に、あの時は春だったっていう、
ラジオネームつばる、ここまでミラノコルティナオリンピック毎日見ていますが、一番印象に残っているシーンはクロスカントリースキーのコースに狼犬が舞い込んでそのままゴールしたシーンです。
ああいいね。
雄大な走り姿すぎて思わず見入ってしまいました。俺も何回も見た、絵になるよね、すごい絵になるんですよ、こうバックがやっぱり雪で。
ああ、たださ、そのやっぱ冬季って見てる人大変よね、大変、外で寒い中ずっとこう立ってで見てるっていうのも結構辛いと思うで、今日なんかもね見てたらものすごい雪降ってたから、うん、ちょっとなんかそれも考えてあげないと、お客さんに対して観客に対して応援してくれてる人に対してもちょっとやっぱね剥き出しっていうのがちょっとなーと思うけどね、
うん、
大変よねそこで見るのがやっぱり、
うん
うん、
でもまあその時間になったら観客席応援席に来て、それ以外はもちろんね、
うん、
ちゃんとそういう施設みたいなとこあるんやろうけどね、
なんかついてんのかな、コーヒーとかスープとか一杯ぐらいでもチケットに何もついてないのかな、
どうなんやろな、
結構大変やな、別に山小屋あるわけないしラーメン食べれるわけでもないでしょ、
うん、
大変やな、
まあそれだけやっぱり、まあやっぱ世界のね祭典やから、
あとこれはどうなんやろ、そのハーフパイプとかそうやねんけど、最後の滑り降りて終わりのとこ短ない、 短い。もうちょっとあっても、ザーって終わるやんか。うん、あのなんかマットとか、みたいなのあるけど、うん、もうちょっとさ、あってもよくない？ザザーって終わるやん、あそこ。
何かと不便になるんじゃない？
長いと？
うん。選手はそれで、OK なわけやん。うん、まあ、もちろん。
あの、格好さも、あんのかな？ザーって雪を、もう、あの、ザザーってしながら止まんのが、うん、ちょっとかっこええのかな。なんかもうちょっとこう、いろんな技とかもメイクした後に、こう余韻に浸って滑ってきてもええのかなと思ったりするけど、モーグルとかも早いやん、意外と。こう、最後ガガガってこう、ババババって滑ってきて、ジャーッと終わるやんか。
うん。
うわ、短っ終わりのとこって思うんだけど。
やっぱ距離取ったら何かと不便になるんちゃうかな。
見えづらい。
動き、運営的にも。
そういうこともあんのかな。
うん。なんかちょっと、まあ、選手は、そこ、クレーム言う人いないんですよ、ね。
いないんだよな。止まれるという、
当たり前に止まれるから。
大前提やから。うん。うん、まあまあいいねんけどね。ちょっともう、うん、もうちょっとあってもなーとか思うけど。
ハーフパイプでやっぱり失敗してこけて動かなくなるのって一番ちょっとうわっと思うよね、
うん、
なんか止まってるよね、うん、中継も
ちょっとね、だからその悔しくてちょっと寝っ転がってんのか、
そうそうそう、
ほんまにどっか おかしくなったのかっていうね、
短歌でね、
よーでもあんなすごい
すごい、
あんな回転、
あの人らすごい。
誰があんなことになったのかな。昔のスケボーとかも、とかってこうなんか、あんな回転すんのなかったのに、いつの間にかグリグリ、ま
あ、そうスケボー、
グリグリ回って降りるやんか。うん、えぐない？すごいよね。
すごい。
うん。初めて言うんだけど、俺もスノボをさ、結構好きで、スノボを毎年行ってる時期あってんけど、コースを外れたのか、
うん、
あの、新設のとこどんどん入っていって、
うん、
何こう、軽く遭難じゃないけど、一回あんねん。
一人で遭難した、う
ん、メイクさんと。二人で、
うん。
で、通常入ってあかんコースには、こう、ロープが引いてあって、そこは入っていってあきませんよっていうのがあんねんけど、なんか別にロープも張ってなかったし、別にだから、入っていってええねやろうと思って、バーって入っていったら新設になって、あまりにもふかふかすぎて、スノボが止まってしまって、で、雪も深かったから、スノボ、脱いで、担いで歩き出してんけど、なんか、谷みたいになってて、
うん、
なんか川みたいなのが流れてて、
ほんまに行ったらあかんと、
あれこれ渡られへんな、大回り していかなあかんのかなと思って、でとりあえず携帯見たら、あれもう携帯のさ電池がどんどん寒いとどんどんなくなっていくねん、
うん、
でメイクさんにどれぐらいあるって、あともう数パーしかないと、一回かけれるかかけられへんかと、うん、俺はもうあかんかって、なんかあったらこれ一回電話せなあかん。で、三人で滑ってて、一人はもう先に降りてんねん。うん、でも俺らがもし帰ってけへんかったら、その人が帰ってきませんって誰かに言ってくれる。
うん、
というふうには思ってたけど。
うん、そうやんな。
で、二人でバーって、靴、スノボ脱いで歩き出してんけど、人が誰もいてない。で、パッと上見たら、まあ、斜め、上の方にリフトがあんねんけども、リフトも止まってる。とか時間でリフトが止まってしまってんのも、
うん、
歩いてるうちに、
うん。
ここにおることを誰も知らんねやと思って。
うん、そうなんや、そうなんや。
で、ポケットの中には別にチョコレートが入ってるわけでもない。うん、俺らがここにいることは誰も知らない。リフトも止まっている。下山することができない。
真っ暗。
真っ暗ね、まだ夕方ぐらい。5時、なるかなれへんかぐらい。うん、ああ、5時なってないか。なってない。ぐらいの時。でももうリフトは止まってたからな。
うん。
ほんで、うわーっと。 創作願いみたいな出されたら、うん、まあ多分、マスコミの方に頭下げ、うん、すいませんでしたって、うん、ルートを外れてしまって
会見開いて
申し訳ございませんでしたってこう、うん、言わなあかんのかなと思って、ほんならメイクさんも同じことを考えてて、うん、まあ見つけてもらったら記者会見岡村くんがするんやろうなと思ってたって言って、見つけてもらえんのかな、多分先に降りてる、人が帰ってきません、二人帰ってきません、それでまあ捜索でバスのモービルとかバーッと出ていき、ってなるってなって、うわーこれはもうえらい怒られるぞと、二度とスノボもできへんやろな、
全員チェって言ってるよ
そら俺はもう思うやん、なんでそんなんもう滑りに行って結局なんかその助けてもらうねんみたいな、
何してんねんって思うよね、
あれってめっちゃ思うやん、遊びに行って、うん、でそんな思いがバーってよぎってて、でとにかくそのリフト乗り場までとにかく歩かなあかんと思って一生懸命こう歩いて歩いて、なんとかその沢みたいなのをこうお回りして降りていって、で、うん、でちょうどもうリフト乗り場があんねんけど、もう誰もいてない、もちろんなんかあのな何あの誰もいてないはどうしようって思ったら、ちょっとした小さいなんか小屋みたいなとこから一人パーって、
うん、
その一人出てきはって、
うん、
ほんであ人がいたと思って、
うん、
で俺はやっぱそのなんか怒られたら嫌やから、一切ゴーグルも外さへんかって。
うん。
ぼーっと立ってたよね。メイクさんちょっと行ってきて、っつって。
うん。
で、俺はぼーっと立ったままで、すいませんって言って、ちょっとコース外れて、うん、しまったんですけども、うん、って言って、言うたら、スノボは滑れるんですかって言われて、うん。はい、滑れるんですけど、って言って、うん、もうちょっとリフトも終わってるんで、って言って、うん、今からスノーモービルで、元のその滑れるとこまで戻りますから、それで下まで降りてもらってもいいですか、滑れるんならって言われて、うん、まあちょっと上級者っぽくなんねんけど、上までちょっと上がりますけど大丈夫ですかって、うん、大丈夫です、滑れるんでって言って、うん、俺も固くなりゴーグル外さんと、うん、それでなんかまたねこう、うん、岡村遭難まがいのみたいなことになってもあれやから、
うん
うん、で黙ってスノーボールの後ろ乗って、
うん、
一言も発せず、
うん、
ゴーグルを一切取らず、
うん、
でもこの滑れるそのコースまでスノーボードで連れてってもらって、うん、降りれますねって言われたから、降りれますって言って、そっからスノーボー履いて降りて、うん、最後まで降りれたけど、うん、もうその時ほんまどうしようどう
やって立ち入り禁止ロープなかったんや、
なかった、普通に入っていて、うん、コースやって、
うん、
いやもしかしたらあれやで、
いいコースなんか、
あまあそのなんやろう、入ったらあかんとこやったんかも分からへんねんけど、ロープずっと進入禁止とかロープ入ってて進入禁止って書いてたから、うん、あかんとは分かっててんけど、そこも全然何もなかったから、わ親切やなと思って入っていったら、もう全然もう
よかったね、チェって言われずにね、その人にもいい人でよかった、ね、
うん、スキースノボウェアのままさ、うん、バー出てパシャパシャパシャパシャパシャって写真この度は本当に、
まあ、そんなそこまで下さにならへん、
いやほら一日ぐらいかけてね、捜索願い出されて一日ぐらいかかって
したら、一晩経ったらそら謝らなあかん、
そう謝らなあかん、
うん、
だけど俺らがここにおることなんて誰も知らんわけやから、二人しかいてないしやな、うん、助けてくれ助けてくれって言った時点でそれはもうなあ、
そうもう太田光さんや助けてくれって
助けてくれよ、さすがに言われへんし、そうなったら大事になるしやな、そういうのばっかり考えたら、もう入ってきた時からもうスノボ上でパシャパシャパシャパシャパシャパシャパシャ、まあ、頭下げて、
うん、
この度は
っていうのはオリンピックのパシャパシャじゃないからな、
そう
遭難のパシャパシャパシャやから、
うん、ちょっとだけこの辺に雪残しとかなあかんのかとかな、ヒゲもちょっと生えとかなあかんのかみたいなわざとニット帽、うん、かぶっててニット帽パサって取るとこから取って、こうやってこうね、こう謝罪の挨拶もせなあかんのかっていう、
ちょっと謝罪会見見すぎやな、タレントさんのな、
あれも決まってるらしいからな、どれぐらい頭下げるかとかいろいろこう、それもこうなると言いますけどもね、まあちょっと 久しぶりにこうやっぱでも見てたらまたスノボ行きたいなーって5年ぐらい行ってないからね。
あの金メダリスト村瀬ココモ選手、ココモ選手のあのプライベート映像すごない？こう自然の山とか谷を滑って、うんうん、あれこそ川かな、
うん、
川をそのままシューって
一滴湯のやつみたいなな。
そう、乗って渡んねん。
いや、すごいよ。
自然相手にした方が、どんな、
うん、
あの、コースでも、
滑れるし。
滑れると思うんで、って言って、すごい映像を残してんねんなと思って。
だ天才が、やっぱオリンピック出る人っても当たり前だ。天才がめちゃくちゃ努力するからね。だからとんでもないことができるという、太刀打ちできへんようなね。
選ばれし。
いや、そう、ほんま。
人たち
結果天才たちが努力したらああなるっていうのをね、すごい見させてもらってるなっていうふうに思いますけど、コーナー行きましょう。悪い人の夢。さあ、まずはですね、群馬県の虎の子からいただきました。夢見ました。ナイツの二人が話していました。どうもナイツと申します。実は僕こうも見えても見ちゃダメですけどね、やめてくださいね。漫才の冒頭から。実は僕映画が大好きで、最近すごいイケメン俳優を見つけたんですけど、皆さんジョニーデップって知ってます？知ってるよ。世界中であなただけですよ、知らなかったのは。そこで彼のことをヤホーで調べたんですけど、彼の代表作はパイレーツオブカリビアンという作品。これは胸の谷間を強調しながらダッチューノというギャグで一世を風靡した。そのパイレーツじゃないですけどね、ボキャブラでブレイクしたわけじゃないですから、ジョニーデップは。で、そのパイレーツオブアナルヤンがですね、カリビアンね、小物の話はやめろって注意したんですけども。で、彼は他にもいろんな作品に出演していまして、例えば先日の金曜ロードショーで放送された、チャーリーシーンとチョコレート工場とか、チャーリーとチョコレート工場ね、もう完全にね別の俳優になりましたけども。ということで皆さん、彼がトンネルズの石橋貴明さんと共演したメジャーリーグ2をぜひ見てください。チャーリーシーンの映画じゃねえか、いい加減にしろ。
すごかったな。
でもそのどうですか、見ましたか、チャーリーとチョコレート工場。
誰も見てないでしょ。
誰もあれで見たという話もちょっと聞かないですもんね。This is I 見ただけですけども、ちょっと申し訳ないです。みんなにこういろいろこう、あですよこうですよって言われて、なかなかやっぱり見れないですよね、残念ながら。申し訳ないんですけど、5パーツ差し上げときましょう。なんかジョニーデップええ人やったら、なんか5時間ぐらい遅れてきてましたね、なんかあの、ファンサービスすごいし、ええ人やでって言ったら、なんかそういうファンサービスかなんかのやつ、結構高いお金出してやってるのに5時間ぐらい遅れてきた、あえて払い戻しすんのかせえへんのかみたいなニュースになってましたけどね。5時間遅れ、もう来んかったやのにね、5時間もあれやったらと思うけど、なんかまあその契約上あんのか分かりませんが、横浜市口癖はソイソースからいただきました。夢見ました。爆笑問題の悪田中さんがいろんなものに突っ込んでいました。そんなわけねえだろ、なんだよそれ、違うって。マイクで殴ったのは大島渚監督だから、高見の映画監督じゃなくて AKB の総監督ね。くだらないこと言ってんじゃねえよ。やめろやめろやめろやめろ、本気でやめろ。俺が本気でミミズが嫌いなの、この世の中のあらゆるものの中で一番嫌い。違う、椎茸は2番目。ラジオショッピングでホームベーカリーが出てきて、これで松茸を使ったパンを焼けば美味しく食べられるかもねって提案されたけど、全力で断ったからね。無理なもんは無理だもん。空気読めってなんだよ。お前に言われたくねえよ。空気読めないって言えば聞きましたよ。太田光と15人の喋り手たち。いろんな人の名前出しすぎだから。岡村、お前もそれに答えちゃダメだって。太田さん喜ぶんだから。え？うるせえバカ？ミラノこれ。ティナ、オリンピックの話しろ。うるせえな。俺は、ハーフパイプより、ハーフスイングの判定の方が興味あんの。パイプカットじゃねえよ。してるか、そんなもん。やべっち、夜中はついつい見てしまうねんな、じゃねえんだよ。オリンピックの時ばっかりよ。普段から見ろ、ちゃんと。あ、ごめんね。猫ちゃんうるさくてね。怖かった？田中さん見てんのかな？オリンピックとか。うん、野球好きなんですもんね、田中さんは。でもちょっとやっぱこのやっぱオリンピックっぽいというか、この3時とかからこのね、オンタイムで見れる見られへんところがやっぱこうオリンピックっぽいというか、海外っぽいというか、そっちの大会やなというふうに思いますけども。
今年はもうワールドカップもそうですよ。
ああ、そうか。 三大陸、
まあ、まあ逆やからね、そうそう、
三大陸にわたってですからね、うん、選手がもう結構大変やとは思いますが、うん、GM 差し上げときましょう。続きましては群馬県の虎の子からいただきました。今見ました、宮根誠司さんが話していました。あれ岡村君おはようございます、久しぶりやね。そうなんですよ、宮根が9月で終了することになりまして、まあ収入は不安定になりますけども、でもこの年齢になるとタイムイズマネーでもあるからね、僕も元気なうちにいろいろ新しいことにチャレンジする時間が欲しいなと、そう思いましてね、例えば長期で旅に行ったりとか、そや旅といえば僕も出してよ、旅猿呼んでくれたらいつでも行くからね。ところで旅猿のギャラってなんぼな。いや別にお金がどうこうっていう話じゃないよ。ないけれども一応関西人の礼儀として聞いておきたいやんか。あの番組、一家の旅で放送が3週の時と4週の時あるやんか。あれってギャラの単価変わんの？いや、お金のことはええねんで、ええねんけど一応ね、うん、あ、もう仕事？あ、じゃあまた時間ある時にじっくりと。あ、矢部くんおはようございます。そうなんですよ。終わるんですよ、ミヤネ屋。まあ僕も62人になったんで、この年になると仕事やお金よりも大事なもんが出てくるからね。ところで、ダゾンの番組ったらギャラなんぼなん？いやほら、配信の番組でテレビ局にもお金あるって聞くやんか。で、なんぼなん？あ、もう行かなあかんの？あ、そう、うん。あ、出川さんおはようございます。ところで出川さんの年収なんぼなん？いやね、もうね、終了するという、ことですけれども。まあ、帯って大変っちゃ大変ですしね。すごいですよね。何年やらはったんかわからないですけども。大阪ローカルの番組から東京、全国ネットになってっていう、もう十分やらはったという感じはしますけどね。オーパーツ。逆に何ぼもうたんやっていうね、宮根。さん帯でミヤネ屋やってなんぼ稼いだんやっていう、
そりゃもうえげつないですよ。そら
一本なんぼやねんやろな、なんぼな
ミヤネさん
なんぼ稼いだん言うて、
一本な一本なの、帯で計算すんの、
あ
どっちなの、
うん、月でなんぼな大パーツ差し上げときましょう。続きましては、宝塚市心の折れたエンジェルからいただきました。夢見ました。悪い宇宙人が地球侵略計画を打ち明けていました。ようこそ、ナイティナイン。我々は君たちが来るのを待っていたのだ。歓迎するぞ。なんならカヨちゃんも呼んだらどうだ。我々の計画は十分成功したのさ。君たちが騙されるのも無理もない。我々は偽物を本物そっくりにカモフラージュしたのだからね。矢部君の素晴らしい直感で詐欺サイトと思った偽サイトも、岡村君が売り出しまで偽物だと気づかなかった上着も、見る人が見れば本物にしか見えない。騙されても2万円程度なので君たちは気づくはずもない。そうやって油断させるのが我々の狙いさ。地球を破滅させるのに暴力を振るう必要はない。人間同士の信頼関係をなくせばいい。人間たちは騙し合い、傷つけ合い、やがて自滅していく。どうだ、いい考えだろう。だが怖いのはネットに疎すぎる君たちだけだ。コンビ揃って機械音痴なのは我々も想定外だ。何度も何度も引っかかられては正直面倒だ。だから君たちは茨城市に帰ってもらう。邪魔だからな。いや先週あれだけ言うたのにさ、なんかオンライン、オンラインで買い物しようと思って、
オンラインショップ、
オンラインショップで買い物しようと思ったら、その会員登録をしてないのよ。なんか会員登録せずに、なんか、これが欲しい言って、なんかカゴに入れて。
うん、
で、
会員登録せずに購入。購入して
、うん。で、まだ届けへんから、怖なって、カスタマーセンターになんかメール送れるって言うから。名前とメールとメールアドレスと電話番号を書いて、でそのどういうその何お話ですかみたいな内容を書いてくれって言うから、会員登録せずに商品を買ったようです。どうすればいいですか。
最後買ったようです
クエスチョン。
自分のことやろ。
いやでもほら何にもさ、カゴに入れてその打ち込んでね、買ったつもりやねんけどさ、それの情報がどこにも出てけえへん。その そのオンラインショップに戻っても登録してないやんか。
確かに。
どこ行ったんやろ。
だから会員登録せずに購入の欄があるくせに、
うん、
会員登録しないと買えない、
うん、
ショップもあるわ。
そう、
うん、
だから俺何したんかなと思って
注文だけして
注文だけしてカゴに確かに入れたぞと二つ、
うん、
カゴに入れてでカゴから出して購入するみたいなボタンを押したんやけど、
うん、
でもなんかよくよく考えるとそんなになんか自分の名前をしっかり登録したわけでもなければカードをなんか写真撮ったわけでもないからカゴに入れてカゴから出しただけのような気するのよ、
うん、変えてないな、願望やな、欲しいという。
でも聞いてみた、
うん、
会員登録になってないようなんですが、あの購入したようなどうなってますかみたいなことをお店にメール入れた、
うん、
でもなんかあの営業時間でないと回答できませんって言ってたから、うん、向こうがどういう反応するか、またこいつアホなんかと思って何もないのか届かへんのか。
いや結構あると思うで、
あるかな、
あると思う。
カゴに入れるとこまでスムーズやってんな。カゴにパパーン入ったけど
意外とみんな
やってるのかな。
やって
なさそうな顔して
減ってきてると思う、
うん、
ただ失敗談を言わない。
はいはいはい、
だけやと思う、うん、みんな若い人とか。
結局ねこっちばっかり矢面に立たして、
うん、もちろん得意不得意はあると思うけど、はいはいは
い、こんなんもできないんですかみたいな顔をしますけれども先生方。
本当
先生方だって
そこ通ってきてるはず。
先生方だって失敗して、うん、今があると思います。だからもうちょっと優しくしてほしいです。
まだ、
はい、
まだお若いから、
はい、
先生方は
別に
まだ失敗談は恥ずかしいんです。
はい
はい、
堂々と間違いますよ。
我々ぐらいになると思う。
はい、スペシャルプログラム、あのショートプログラムをスペシャルプログラムと言います。
それ俺言わない。ごめん突き放して。それはあなた、それは間違いやね。ね。
パーンとほっぺた叩くぐらい突っ込まれます。
SP、
スペシャルプログラム終わりましたね。スペシャルプログラムちゃいますよ。ショートプログラム。
ショートね。
ショート。でも本当に、ね、まあだから、そうやってこう失敗から学ぶしかないんですけどもね。
そうそう、覚えるから。
GM 差し上げておきましょう。
失敗した方がそうなのよ。覚えんのよ。
そうそうそう。次よね。次に行かしましょう。うん、群馬県の虎の子からいただきました。夢見ました。水蔵橋博士がまた殴り込みに来ていました。岡村くんさ、僕もいろいろ考えたんだけどさ、木曜一部のオールナイトニッポンっていうのはね、やっぱり殿の枠だから、関西の芸人はやってほしくないんだよね。それからフジテレビの土曜日の夜のバラエティも、もともとあれ、ひょうきん族の殿の枠だから、めちゃイケもやってほしくなかったんだよね。それから、三木昴生うるさいだけで面白くないっていじるのも、殿だけだから、殿の枠だから、ないないランジャタイにはいじってほしくないんだよね。だから、ダゾンの矢部スタジアムなんだかだ言って、殿の枠だから。サッカーじゃなくて、たけし軍団 VS 阪神タイガースの草野球対決をエンドレスで流してほしいんだよね。最後に岡村くんが、ないないミュージックの矢部地図師で、鬼瓦ゴンゾーやってるけど、まあ、あれは別にどうでもいいと思ってんだよね。
そこ一番
大事。あれ一番かん。鬼瓦ゴンゾーって書いてあるの。たけしさんが被ってたやつやから。
あの、いや、ダゾーンというか、サッカー番組に関して言うと、間違いではないかも。たけしさん、スーパーサッカーやってるからね。
だって、結局さ、たけしさんがああいうバラエティ、スポーツのバラエティ作ったからね。
まあまあ、そう。
スポーツ大賞っていう。そう。そっからさんまさんが、スポーツするぞやったりとか、
うん、やっぱりその時代の走りですよ、
うん、そうやよね、全部そういう風にやってあったからね、
うん、
やっぱ殿の枠なんやね、
殿の枠、殿の枠
だぞね、
だから全部殿の枠、
そう、全部殿の枠なんですよ結局、
うん、
怖いですよね本当に、うん、大パーツ差し上げておきましょう。今日は以上でございます。
バレンタインのプレゼント、
ありがとう。チョコ
じゃなくておちょこ、
おちょこ
それはオールナイトニッポンとガチャガチャの森のコラボおチョコ。おチョコだけじゃなくて小物入れにも使えちゃう。
ガチャガチャの森。
高校生のみんな、どうも、新しい学校のリーダーズ、鈴鹿です。
カノンです。
リンです。
ミジュです。
フェットチーネグミは発売15周年らしいですよ。
へー。新しい学校のリーダーズは
10周年。
へー。みんな覚えて帰ってね。
バイ。ブルボンフェットチーネグミ。
花子です。今日会社で
業務効率化のアイデア他にありませんか。
仕事を時短にするための会議もう3時間続いてるし。
そんな日は早く帰ってワンカップ大関を飲む花子でした。
結局何も決まらんかった。
お酒は二十歳になってから。
初めてのお部屋探しってよくわかんないよな。
そうなんです。
俺上京した最初の部屋はエイブルのお店で決めたのよ。
そうなんです。
エイブルって人に相談できるのがいいよな。
そうなんです。
お部屋探しは検索より。
相談です。
ちょこっとプラッと来てね。
エイブル。
パパ今日は何時に帰ってくる。ママと一緒に美味しいご飯を用意して待ってるね。パパの優しいただいまの声が大好きだから、安全運転でお家に帰ってきてね。
おかげさまで70周年。日本中の食卓を物流で支える折り紙カラーのアサヒロジスティクスです。
あさみ天気になーれ、遊び元気になれ。
うちの子いいこと言うな。
1915年創業、電気設備工事のプロフェッショナルとして快適な暮らしをサポートします。詳しくはあさみ電気で検索。
あさみ電気。
女子クロスカントリースキーハンガリー代表シャラポニア90点。ナイティナインのオールネット日本。
第49回日本アカデミー賞話題賞発表。
はい、映画界最高の名誉日本アカデミー賞の中でも重要な賞の一つ、オールナイトニッポンリスナーの投票をもとに決定する話題賞。
はい、
今回もたくさんのご応募ありがとうございました。早速第49回日本アカデミー賞話題賞の結果を発表していきましょう。たくさんのご応募ありました。それではお願いします。
まずは作品部門です。作品部門に選ばれたのはファーストキス。
はい、
はい、
大ヒットとなったファーストキス、脚本坂本龍一さんによる時を超え思い継がれる永遠のラブストーリー、作中に登場するポスト一等をきっかけに物語が進んでいくと。
すごい、190万人
主演は松たか子さん、
うん、
すごいね。
見よう見ようと思って見忘れてしまいました。申し訳ございません。続きまして俳優部門でございます。俳優部門に選ばれたのは松村北斗さんです。
はい、オールナイトニッポンサタデースペシャルのパーソナリティを務めているストーンズの松村北斗さん、
うん、
映画ファーストキス秒速5センチメートルでの熱演が票を集めました。
わあ、これじゃあ言うたらファーストキスにもね松村さん出てるわけですから、うん、すごいですよね、
さあ授賞式の行われる3月13日金曜日には一部の放送局を除いて深夜3時からオールナイトニッポンゼロ第49回日本アカデミー賞スペシャルと題しまして、豪華俳優陣特別インタビューと合わせてお送りします。どうぞお楽しみに。
はい、
三四郎の間修司です。
声優の花澤香菜です。
お聞きのオールナイトニッポンではこの時間に企業とタッグを組んでコラボ企画を実施するコラボレートニッポンを放送中。そしてコラボパートナーは
漫画妹は知っている
講談社のヤングマガジンで連載中漫画妹は知っているが今回のコラボパートナーです。そして依頼がこちら、
妹は知っているをたくさんの人に知ってほしい。
この依頼を受けてお送りするのがこんな企画、
妹は知っているプレゼンツコラボレートニッポン妹と大喜利。
アイドルミキは伝説のハガキ職人である兄の喜一郎から大喜利の回答を送ってもらい、テレビの現場で爆笑をとっております。もしミキがいろいろな場面で兄からの指示を受けていたら、お笑いに詳しすぎる兄から指示を受けた妹がどんな場面で何を言うのかを想像してみてください。
はい、神奈川県ラジオネーム豆腐さんからいただきました。
はい。
そこそこの男子に告白され断る妹、
うん、
正式なコンビは無理だけど、とりあえずユニットからでもいい？独特な言い方するな。正式なコンビ。そっか。
はっきり言ってやってくれよ。
どういうこと？友達からってことですかね。
まあまあ、お試し的なことかな。
でも、笑い界で言うと、ユニットから正式なコンビになることってあるんですか？
とりあえず賞レース出てみようみたいなのはあるよね。
ああ、そうですよね。
そのピン芸人同士が。
はいはいはい。
まあ、とりあえずまあやってみるか、みたいなのもあるよね。
でも、そのままずっと活動しているお二人ってなかなかないです
よね。まあ、あんまいないか。
そうですよね。でも、確かにユニットから芽が出る可能性もありますから。
まあね、
うん、
相性がね、
相性がそうですよ、とりあえず。
もう一つ行きますか。
もう一つ行きます。東京都ラジオネームファンキーカップ F さんからいただきました。
はい。
三者面談で、将来の夢を尋ねられた妹、
うん、
私将来は舞台女優になりたいんだけど、今ここでやってみるから、お母さんはそこで観客やってくれる？これあれですね、あのコントの入り、
ああそういうことね。
コントじゃないや、漫才の入りですね。
ああ、なるほどなるほど。
はい。コンビニ店やるからみたいなことですね。お母さんにやってもらって、
ああ、は
い、
なるほどね、
シミュレーションしてみるっていうね。舞台上になりたい場合はこのシミュレーションあんま必要ない気がしますけどね。まあ確かにね。うん、お母さんに見せ、まあ見せてもいいけど。オーディションバンバン受けた方がいいですね。
まあそうね、
うん、
あと先生はどういう立場でこれ見ればいいの？
そっか、これ三者面談か。先生も入れてやって。本
当ですね。今日は以上です。
はい、漫画妹は知っているはコミックスの5巻が現在発売中です。
はい、それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
男子ショートトラックイタリア代表ピエトロ・シゲル27点、
ナイティナイのオリナイトニッポン。名探偵ナイティナイ古典トークのデジャブ。さあ、まずはですね、これは東京都ニャンバーセブンからいただきました。壊れるほど愛しても名探偵シャムシェイド3分の1のピュアラブエモーション。
シャムシェイド、壊れるほど愛しても3分の1も伝われへんね。そうよ、うん、純情な感情は空回り、
うん、
むちゃくちゃやな。
若い時はね。
そうやねんな、
うん、
ああそうね、すごいよシャムシェイド。GM 差し上げておきましょう。続きましては北海道ボストンクラブからいただきました。次のシーンでお前正面出せよ、出すまで待つからな。名探偵井筒監督恐怖のリアリズム。
ほんまや、
これほんまやね、うん、出さんでもよかったんけどな、うん、リアルをそこ追求しちゃって。ションベンマッチやって、うん、あったで、ションベンマッチ、うん、コーラ飲めって、うん、コーラ飲まして新聞ションベン出るまでちょっと待つみたいな、うん、思い出すな。面白い監督さんやったけどね。
いや面白い、面白いよね、
うん、なんかようあの作品撮ってくれはったなと思うけど、全部半分ぐらい嘘やったからな、
うん、うん、
これ痛ないから、このあのこの植木鉢痛ないからって頭ドーンってこう振ってくるけど、もう痛ないからなおかやんって言って、めっちゃくちゃ痛かってんの。嘘やろっていうぐらい。
それだから蹴りとかも本気で入れるのよ。
そうそうそう
そうそう、そういうタイプのね監督さんやから、
うん
うん、お腹にこう肉襦袢みたいな入れてるから矢部ちゃん大丈夫やでって言ったけど、いやいや痛い痛い痛いよ思いっきり蹴ったら、
うん、
懐かしい。
さすがにこのお好み焼きの鉄板はガス切っとったけどな。なんかチケットとかを取る時になんかここも火つけてやりようのちゃうかなと思ったけど、さすがにそこは切っとったけど。
GM 差し上げときましょう。続きまして千葉県、ヘクトパスカルからいただきました。これから大根のカツナ剥きをしていきますよ。名探偵土井善晴、今日の料理はフルーチェ。
料理ちゃうやん。
フルーチェな、好きやったわ。あの何とも言えへん、このなんか固まりきらんような、なんかね、不思議な食感のやつ、今でもあるからね、フルーチェ、うん、あるある、大パーツ、差し上げときましょう。続きましては、クレシなんだかんだからいただきました。バラエティに出るときはいつも被ってます。名探偵古田新太、ミステリアスなキャップ。そうそうそう、どこで買ったんですかみたいな帽子、
ちょっとそうや
な、いつも被っては
んの、面白いキャップやな。
面白い。なんかその大阪の番組とか時々ゲストで来てくれはるんですけど、そういう時に一応こう企画としてに聞き、飲食のそのなんかお酒があって、古田さんお酒好きやから、ちょっとこうお酒ちょっとスタジオで出てくるんですけど、もうその後もその舞台の告知とかあって、ほんで他にもラジオ出たりとか舞台の告知をせなあかんからって、あの古田さんのスタッフさんとか、絶対今日飲まさないでくださいねって言わはる、
うん、
今日はもう置いてあるだけなんですけどって言ったら、もうガッ飲みはるから、ね、うわっ飲んだみたいな、ええねえねえって言わはるんですけど、
目の前あったらな。
まあな、そうね、
やっぱりね、
うん、いやもうすごいよな。だからもう必ず毎日飲んで舞台終わっても、でも舞台はもうすごいわけですからね、
うん、
うん、なんか、うん、飲むためにやってるって言うはるけど、大パーツ差し上げときましょう。続きましては、函館市オーシャンからいただきました。映画は大コケだったけど今でも語り継がれるのは光栄です。名探偵田村エリコ、ドラゴンボールエボリューション。ね、
ここしか言ってないやろな。
言ってない。
本当に、
あ、最悪やったけどね、ドラゴンボールの実写版。ほんまにマジです
ごいな。
そうやで、あのね、あ、誰やったっけ、あの香港の俳優さんが亀仙人やって、お男たちの番下の、あれ全然まだ出てけん、ニコラス・ケイジじゃなくて、あの、男たちの番下、ほれ、トニー・レオンじゃなくて、チョウ・ユンファ、
チョウ・ユンファ
出したで、
出てきた、
チョウ・ユンファが亀仙人やってんけど、まあ、チョウ・ユンファ側が言うたんやと思うけど、亀は背負われへんと、普通のおっさんやった。亀仙人でも何でもない、
背負ってほしいよね、
背負ってほしい、背負ってほしいけど、やっぱりこう、監督が言うたと思うで、うん、超ユンファさんにこれ背負ってほしいって言うたけど、まあもう超ユンファがの、
うん、
ヤウマンタイ問題ありやと、せえせえみたいになって、でその中で田村英子さんが日本から参加しはって、みんなもうどれぐらいみんながもう覚えてるのか知らんけど、舞台挨拶でめちゃくちゃ発音良かったそうだね、皆さん本当ぜひよかったら見てください、ドラゴンボールエボリューションエボリューションって言わはったんや。そこだけもハリウッドスターやったっていうね、GM 差し上げておきましょう。続きましては、あ、今日は以上ですか。今日は以上でございます。
メンバー、メロディー、メッセージ、メモリー、菊池舞が4つの ME を中心に送る音楽エンターテインメント番組 4ME、 土曜日の午前一緒に音楽を楽しみませんか。 4ME は毎週土曜日朝9時から放送中。
ちょっと待って広瀬さん。
ダメ、これからダムに行くの。
土曜の昼間から一体どこのダムに行くっていうんだい。
あれ、どこのダムだっけ。花抜きダム、黒四ダム、アスワンハイダム、フリーダム、キングダム、あ、サタデーキングダムだ。
ダムだこりゃ。
しっかり準備してきたよね。
準備してきたよ。
大丈夫？
大丈夫だよ。
自信ある？
自信あるよ。
いけそうだね。
頑張るよ。
頑張って。
頑張れ受験生、ナイティナイのオールナイトニッポン。
ナイナイ共通テスト。さあこのコーナー全校の受験生を応援するお部屋探しのエイブルの応援を受けまして展開しております。共通テストよりもある意味難しいと言われている試験、ナイナイ共通テストに出そうなアホな問題とその答えを送ってくださいというコーナーでございます。まずは岩手県バカ息子からいただきました問題。ホラン千秋が喫茶店に入る時のベルの音は。ホラン千秋ホラン。
しょうもな。ホラン千秋ホラン。
カランコロンカランっていうね。誰が一番最初なのコントで。あ、雲南さんですか。あ、ショートコント。え、ジャンバラや。あ、違う、あれはだってファミレスですもんね。あ、雲南さんがカランコロンカランやったんや。ステッカー差し上げておきましょう。続きましては北海道ボストンクラブからいただきました問題。沢口靖子がフィギュアスケートでジャンプすると。ダブルリッツ。もうリッツ、リッツもうやってはれんよね。うん。リッツパーティーっていうのを一躍こう世間に広めはったのが沢口靖子さんですけれども、リッツパーティー。ね。とシンデレラガール。仮想研の女。刑事物語。潮騒の歌。ね。沢口靖子さんを見に行ったもん。初めての映画が、東方シンデレラガールね、初めて、の映画が潮騒の歌やって、刑事物語、
美少女やったね。
そう、ほんまに綺麗かった。
お人形さんみたいな。
ベッピーさん今もね、うん、あの綺麗ですけれども、ステッカー差し上げておきましょう。続きまして北海道ボストンクラブからいただきました問題。愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけないを現在完了形にすると。愛のままに、わがままに、僕は君だけを傷つけなかったところだ。この現在完了形とか習いましたけど、結局物にならんというね。難
しいなぁ。
ハブプラス PP でしたっけ、ちゃうわ。現在完了やから、知らんわ。
忘れた。
ハブプラス PP は何やったっけ。受動
あった。
もう知らん。わからん。
当てはめたらこうなんねや。こんな。
傷つけなかったところだ。こんな言葉ってあんのかな。英語特有の言葉やからね。うん、何々し終わったところだ、っていうのが現在の時点で完了しているっていうことを表す時の現在完了形の英文ですもんね。うん。知らんけど、どんな時に使うんか知らんけどもやね。6年間勉強しても喋られへんねんからね。もうちょっとなんかこう、受験英語じゃなくて、もうずっと言ってきてますけど、喋れる英語ね。というところにね、もうちょっとこう、教育、まあ、教育のこと言うてもなんともならんけどもやね。こんな、高徳が。
もう、ご家庭で、
やってください
っていう。やってくださいっていうことなんでしょう。
ね、残念ですけど。お守り差し上げときましょう。
そこも舐められてるからな。
できよんね。お前が言うたところで、なもん。日本の英語教育変わるかっていうね。
チェって言わないんだよ。
うん。チェって言って。言いよるけど。でもまあ、なんとかしてほしいなと。岩手県バカ息子からいただきました。問題。クリス・ペプラーはおそらく、J-WAVE に住んでいる。
昔ないな、住んでて。
J-WAVE、ねえ。
ずっと変われへんよね、クリス・ペプラーさんって。ずっとクリス・ペプラーやね。
うん。でも別所哲也さんね、毎日朝やってはるけど、 ゲスト来たら、その JA 部のスタジオ、すごいなんか、いいところですね、開放感があってって言わはんねん。どんなんか、もう日本放送しか来たことないから分からへんねんけど、なんかいいスタジオみたいで。
俺、俺行ったんちゃうかな。
J ウェーブ。
歌出した時。
すごくなんかこう、朝日とか、そんなもすごく見える、開放感のあるスタジオ
やった。いや、そうよ。だからもう、おしゃれ。とにかく。
うん。
だから、ね、景色もなんか計算されてんのかっていうぐらい。
ああ、六本木の。
そうそうそうそう。
なんとかタワーのとこにあるでしょ。あ、六本木ヒルズの。
ヒルズや。ヒルズの上やからもう、一望できるしね。だからなんか、うん、うん、申し訳ないけど日本放送さん全然違うわ。
ペニンシュラがもうバーンと目の前に見えますからね、うん、はい、うん、時々そのもうあの見えますよ、ペニンシュラのその。
だからここも我々お昼やったら分からへんよね。
うん、
多少ね外を見えるし、
いつも夜ばっかりやからね。
夜中ばっかりやから、
うん、西日が強い
ねお昼やった、
ああ目やられる感じのやつ、あ、西日の場合はね。ありがとうございます。お守り差し上げておきましょう。続きまして、これ千葉県和平ミラーからいただきました。問題、劇場に通うほどのお笑いファン以外は誰がネタを作っているかなんて。無関心、
うん、確かに
確かにそうなんですよね。別になんか
面白かったらいいねもんね、笑いに、
うん、
ね、笑えたらいい、ね、
面白かったなっていう、うん、でもなんかやっぱり対バンと一緒やと思うねんけど、その時にあのお目当てじゃない人見に行っても、わ、この人面白かったなってなる時あるじゃないですか、うん、あれこの人だから、あの姪っ子とか昔劇場見に行きたいって言うから、なんかそういうの手配したことあるけど、
うん、
なんか見に行って、その時ウーマンラッシュアワーがなんか好きやと、ウーマンラッシュアワー好きなんって言って、うん、で見に行ったらウーマンラッシュアワーが思いっきり下ネタやってんて、
あ、
うん、で嫌いになったって言って帰ってきた。
あ
そういうことがあんねんなと思ってさ。
まあでも二丁目出てる時もあったよね、
うん、
あれずーっとこうオイラの時来てるか、オイラのファンかな思ったらもう全然違う芸人の、うん、ネタだけしか見てないとか、
うん、
映るっていうか、
そうそ そうあの当時映っていってたな、
いろいろ同時にネタ見て、あ、こやっぱりこっち行こうみたいな、
そうそうそう、
自由、
ね、ボスみたいなのおんねん、その2丁目の、うん、毎日来るような人、それがなんかこうちょっとこう芸人さんが態度悪かったとか、あ、プレゼントやらそのあの手紙渡す時の態度が悪かったらってもうぐわーって他にダー打つんね、なんか渡したキーホルダーのイルカをリュックにつけてなかったとか、つけてるくれてたら不安そのままになってたのにと、それでガーッと移動していく時代でね、変なことになってましたけど、
うん、
なんか睨みつけながら見てるやつね舞台なんか嫌いなんやろな俺のことと思いながらねそんなもあったりしましたが、お守り差し上げておきましょう。続きまして川口市イエロー軍曹からいただきました。問題、海鮮のパスタを高俊風に言うと。高隅のスパトシ
ー。高隅のスパ、うん、
高隅のスパト
シー。高隅のスパトシー。
イカスミのスパゲッティ的な感じで。高隅のスパトシー。ちょこちょこ来ましたね。またちょっと、高隅さんに来ていただかないと、このブームと言いますか、ちょっともう、さばききれないかもわかりませんので、お守り差し上げときましょう。今日は以上でございます。
はい、ビマンゴー100-8439日本放送ナイティナインのオールナイトニッポン、ナイナイ共通テストの係まで。メールは nn@allnightnippon.com、nn@allnightnippon.com、懸命に共通テストと書いてください。コーナーで読まれた方にはオリジナルノベルティグッズペンケースと付箋と蛍光ペンのお勉強セット、ステッカー、お守りのうち一つ差し上げます。
全国の受験生を応援するお部屋探しのエイブルの応援を受けて展開しているコーナーですが、来週2月26日の放送では実際にリスナーと電話をつないで、ないない共通テストに生挑戦してもらいたいと思っています。放送でおしゃべりしてみたい、今何かを頑張っているリスナーの方は懸命に共通テストにチャレンジと入れて、頑張っていることと電話番号を nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com まで送ってください。お願いします。
はい、矢部満。函館市オーシャンからいただきました。エビデンスって言っといたらええんちゃう
エビデンス、
普通にエビデンス、エビデンスって言うようになりましたよね。何やねん。大パーツ差し上げておきましょう。千葉県ヘクトパスカルからいただきました。出てきてすぐケーキ入刀しよう短縮短縮でね、時短時短っていうこともあるかもわかります。GM、差し上げておきましょう。続きまして宝塚市心の折れたエンジェルからいただきました。ボーリングの空気出る穴は来週から有料にしよう。ずっと出てんなあれ
出てる。
あれは手をこう乾かすために出てるんですかね。
そうやな。
あ、
汗をこう抑える、
抑えるためにっていうことですね。GM、差し上げておきましょう。続きましては川口市イエロー軍曹からいただきました。ここで好楽師匠だけ履けます
なんでやろ、
想像したらおもろいけど、え、僕履けますここで、好楽師匠ちょっと混乱しちゃう、どういう流れかもちょっとわからないんですけど、大パーツ、差し上げておきましょう。続きましては長崎市ぼっこちゃんからいただきました。もう一回言うで、俺は勝ちたいんや
わ
ぁ、ね、中日星野監
督、ね、星野さん、
あと坂東さんね、実はゴルフの時に
勝ちたいんや、
うん、林からボールピッて投げはったっていう、ずるしてずるして投げて、何してますの、勝ちたいんや言わはったって、GM 差し上げときましょう。続きましては兵庫県ゴリラババアからいただきました。葬式の募集どんどん前出ていこう前出て出たらかね、引いといてほしい、ちょっと、オーパーツ差し上げときましょう。今日は以上でございます。
ナインティナインのオールナイトニッポン、この番組ではあなたからの各コーナーへのお便りをお待ちしています。はがきは郵便番号 100-8439 日本放送ナインティナインのオールナイトニッポン、それぞれの係まで。
はがきを送ってくれてありがとうございます。
メールは nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com、 メールの場合は1通につき1ネタで、懸命にコーナー名を書いていただけると助かります。
メールを送ってくれてありがとうございます。
なお点取り占いのみハガキだけの受付となります。
そういうことになっています。
オンエアの後は番組インスタグラムもチェックしてみてください。アカウントは 99ANN_official です。
オンエアの後に見るのもいいですし、オンエアの前に見るのもいいですし、いつでも楽しめるのがインスタグラムです。とにかくチェックしてください。チロルチョコ、
うん、
小さくなったの声に公式がずっとサイズ変わってません。画像添えて、ナインティナインの俺のやつにポン、俺もちょっと小さくなったと思っててんな、
変わってません。ナインティナインの俺のやつにポン、この番組はガチャガチャの森、ワンカップ大関、ライオンケミカル、エイブル、タカスクリニック、ブルボン、大正製薬、ライフカード、AK レーシング、アサヒロジスティクス、アサミ電機、第一建設工業、ボートレース振興会、 以上、各社の協賛で東京中学有楽町日本放送をキーセッションに全国36局ネットでお送りしました。
はい、
テントリス採用者、クレシペンネームなんだかんだ、京都市ペンネーム小田智彦、川口市ペンネームイエロー軍曹、福岡市ペンネームズ、4名の方々に新札3億やべ差し上げます。
はい、
今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。 Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されていますので、聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてチェックしてみてください。
はい、
はい、さあ最後メールをね、ラジオネーム U、自分も小さいので分かるんですが、小さい人を舐めてくる人は半端な身長やがたいの人です。
うん、
めちゃくちゃ大きい人やラグビーをやってたようながたいのいい人は小さい人にぶつかったら死ぬと思ってるのか結構早めに避けてくれます。
うん、
小さい人間からすると半端な人が一番厄介です。
まあ舌打ちするような半端な体格のやつはもう半端な生き方してみたんやろね。と思って平行で寝るしかないわ。腹立つけど。あのさ、あんなもん分かる？まあ、別にちょっとしたことやね。車でさすれ違う時とかに、なんかまあちょっとその車線変更したのかなんか分かれへん、うん、ちょっとこう、まあ、右に寄ってったから左の車とちょっとこう。ちょっと近くなったのかも分からんけどさ、うん、パッて見たらめっちゃこっちにらみつけて行く人とかおるやん。
見てる見てる。
別にぶつかったわけでもなければさ、ピーって鳴らすほどのことでもないのにさ、思い出すね、雨降りみたいな。いやこっち歩いてくんの出てきた瞬間
なんか言いたい。
ま顔思い出して
や、何年前やねんな。
いや俺忘れられへんねん、あの煽り運転ってなった時、あの
もうコントみたいだな。
歩いてきたやん、あいつ
歩いてきた。
ラジオで分からへんけど、なんか喋りながら怒りながら、
うん、
怖いわ。大したことでもないのにずっと睨みつけながらバーッとこう車とか歩行者に対しても今度ちょっと危ないと思ってすいませんって言うような感じでしてんのにめっちゃ睨みつけていくやつな。
だからもう現実に会わへんことを願うばかりやわ。
ほんまやわ、
うん、もう全然ありそうやから日常で。
そう、もう右左右も別にそっちがこっちだけが悪いわけちゃうからなっていうことだけお伝えしておきますよ。
わーわー言うとります
。お時間です、さようなら。
オールナイトニッポン。